ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ。さあ今週も新企画、新潟県産の食材を使って究極の鍋を作る2週目でございます。今週も協力助っ人、野菜ソムリエの木村さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあそろそろキムニでいいかと。
はい、ね、まあ何でもいいです、ね、はい。
キムニ2週目ですけど、はい、今日は巻きに来てるんですよね。
そうですね、今日は巻きに来ましたね、はい、ちょっとあんまり普段食べ慣れない食材かもしれないんですけども、はいはい、面白いところがあったんでぜひここをご紹介したいなと思いまして。
グリーンズプラント巻き、
はい、何ですか。緑の、まあ、植物の巻きっていうんですけども、はいはいはい、ハーブとかそういったものを作ってるとこなんですね。
むむっつことは今日の食材はハーブ、はい、鍋にハーブってあんまりねピンときませんけどね。
うん、僕考えてるこう鍋が少し洋風な感じなんで、ハーブ使って美味しくしたがいいなぁなんて思ってここに連れてきました。ここものすごく植物工場なんで面白いと思います、はいはい、見られたことあります？植物工場。
植物工場ないですよね、
はい、野菜の工場なんで、うんうん、結構面白いと思います、はい、
じゃあ早速潜入してみましょうか。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いよいよ工場潜入でございますよ。わーお、そう、水菜ですか。これはかなりの人が働いていらっしゃいますけども。
お
ーうわー、キムニこれ、
はい、
なんだこれ、
すごいでしょ。意外と
すごい、
はい、
これが何、ね、
畑です。
だけどもなんかこう宙に浮いているという
ですね。そうですね、まあ、水耕栽培ですね。
へえ、すごいもんだなこれ。
本当な、いろいろあるんですよね、
うんうんうん、
はい、いろんなハーブが。社長何種類ぐらい今ある？
あのね、この中はそんなに種類多くないけど、全部寄せると40種類ぐらい。
40種類。これ広さどれぐらいあるんですか？
だいたい、1万平米。
1万平米、 100×100 ですよ。
本当ですか？
うんうんうん、まあ、かなり広大な敷地ですけどね。こういう形で栽培するのなんかメリットがあるんですよね。当然
普通の畑の収穫量を10倍と考えてください。
そんなと、あ確かにこれ今こう土台というか、これ発泡スチロールですか？
そうそうそう、
発泡スチロールに穴が開いててそこに一株ずつなってるわけですけど、まあ確かに畑の密度から言うとだいぶこう植わってますよね、う
ん、まあ、それとね、あの回転が早い。簡単な話、ここに10回作れる。
はあ、なるほど。へえ、初めて見た。
無農薬、外だとね農薬とかいっぱい使わなきゃいけないんですけど、うんうんうん、使わなくていいんですよね。こう屋内なんで安全な
野菜が、虫とか病気とかも、そうそう、ね、はい、あんま心配しなくて、
はい、
そうすると何が、やっぱ水ですか？
水ですね、
うん、はい、水が大事でしょうね。
社長のとこすごい水にこだわってて、
うんうんうん、
はい、
野菜はね、実は野菜ではなくて水なんですよ。
水、
これ乾燥させるとね 5% しか残らない。
え、あ、野菜の成分のうちの 95% 水だと。
そうそうそうそう、だからうちはあの野菜を売るんじゃなくて水を売ってるんですよ。
なるほど、うん、発想の転換、コロンボスですよこれ。
水耕栽培って、うん、まあ、嫌がる人も中にはいるんです、正直、うん、でも僕すごいと思うのは、ものすごく口当たりが柔らかいんですよ、みんな野菜が。外で作るとゴワゴワしてて、サラダにするとちょっと食べづらかったりするんですけど、はいはいはい、グリーンズプラントさんのってみんな美味しいんですね、柔らかくて。特にベビーリーフとかはよくあるじゃないですか、最近ベビーリーフで袋に入ってるの、
うんうんうん、
結構でかくてですね、あのゴワゴワしたやつが多いんですけど、はいはい、グリーンズプラントさんのはものすごく柔らかいです。
お
いしい
が言うとすっげえなんか食べたいよね
全然口当たり違うんで、もう料理にはバッチリですね。だからもうシェフさんとかみんな買いに来てますね。
あ、じゃあ結構プロの方に注目されてるみたいなところあるんですね。
だからうちのベビーリーフはね7割がプロ向けです、
はい、
ルッコラ、ルッコラ、
はい、このまま食べていいです
よ。え、いいんですか？このままもう食べちゃっていいんですか？
いいですよ。
やわっこい、
苦くて辛くてゴマの香りがふっとして、
ゴマ、
何これ、あ、
すごい、ヤンさんが食べたら匂いがしてきた。
おいおい、ゴマ油だぞこれ、うん、なんだ俺、何にもいらん。僕なんかほら野菜って味ないからなんかかけて食うでしょ、かけなくていい。これすげえ、
柔らかさってなかなかね、うん、できないんですよね、うん、
すごいな、キムニやっぱすごいですね。違いが明らかに分かる。
全然違うでしょ、柔らかいでしょ葉っぱが、はい、
これぞ究極の食材だわ。いや、なかなかこう食材自身で食って違うってなかなかない。
ないんですよね。
そうだよ、今日鍋の具材探しに来たんだけど。
何になるの？
キムニ何するんですか？
まあ、生でちょっと使って半生で少し使おうかなと思って、生で食べて美味しいんで、煮ちゃうとダメなんで、鍋を作ってそれの後乗せみたいな、プチリーフっていうかベビーリーフを使おうかなと思ってますけど、はい、
ちょっとじゃあ見せてもらいましょうか。いやー、それにしてもすげえな、びっくりしたね。やりにまはい、ということでですね、
はい、
君におすすめのこのプチリーフ、
そうですね、はい、
11種類の野菜ハーブ入ってるというんですね。
野菜の赤ちゃんが入ってますね。
おお、盛りましたかな、ほら意外となボリュームですね、
はい、開けるとです、袋だとこんなちっちゃいですけど、開けるとですね結構入ってるんで、まあ、4人ぐらいの家族だったらまあこれでも
十分です、ね、
なんかちょっと混ぜてあげると十分足りますね、
うんうんうん、どうします、今日はやっぱ素材の味をってことなんで、はい、このまんま
ガサッと
ガサッと、はい、いいっすかこんなの、は
い、口当たりがものすごくいいんで、ものすごく柔らかいですよね。
柔らかいのとですな、なんだこれ、苦み甘み
辛ちょっと辛み
ちょっと辛みもあって、うん、でなんか香りもやっぱねこう
鼻からこうふっと抜けてきて、
それもなんか一種類じゃないというね。
そうなんですよ、だからものすごく複雑にこう辛み合ってるんで、
甘さも数種類、はい、苦みも数種類、はい、で歯応えはそれぞれバラバラ、はい、香りも様々
かといってまとまってないわけではないです。まとまってるんですよね、もうすぐ。でこれにこう肉とか魚とか他のもの合わせるとまたより美味しい、うんうんうん、肉も引き立つし野菜も引き立つ、
なんかこれだけでもほぼ調味料っていうな感じもしますね、うん、
組み合わせがいいと調味料いらないんですよね。相性がいいものってそれだけで味を作ってしまうんで、
うんうん
うん、本当に組み合わせのいいものって調味料一切いらないです。実際そうですよね、
いらない。社長、このプチリーフの11種類の組み合わせは相当試行錯誤して、
いや俺が考えたんじゃなくて、うん、あの組み合わせを決めて、で1年かかってみんなで食べてみて、うん、でそれでこう決めていったりとか、ね、うん、なんかそういう決まるのが1年かかってる。
すごいもんです
ね、プロからの御用達が多いのも分かりますよね。
うん、君にだんだんあれですよ、食材ものすごいいいのばっか集めていくけど、はい、最終的に自分のハードル上げて首絞めてるって可能性もある、
ね、まあそれもありますね、ね、ちょっとどうして使ったらいいかなみたいな
ね、
はい、
うん、はい、ということで今週は野菜ハーブでいいですか、くくって
ハーブですね、
ね、はい、をゲットということで、
はい、
うん、次は何にしますかね。
次はですね、いよいよ、まあ、新潟、まあ、魚が取れるんで魚市場に行こうかなと思ってます。
野菜ソムリエなのに、
はい、まあ、魚ソムリエになってその時だけ。
ああ、なるほど、その日は魚ソムリエになってね、はい、わ、はい、かりました。ということは市場、
市場です。朝早いんですよ、大丈夫ですか。
嫌です。
そうですか。それ困りましたね。
いやいやいや、いいですよ、
はい、
まあ、うまいものが食えるんだってしょうがない、これはね、はい、はい、じゃあ次回いよいよ魚ということで。
そうですね、
はい、はい、
よろしくお願いします。
また来週。
NEXCO Information。
NEXCO 東日本からのインフォメーションです。県内の高速道路で死亡事故が多発しています。今年に入って13名の方がお亡くなりになり、新潟県が全国ワースト1位となる大変な事態となっています。この事態を受けて、ネクスコ東日本は、新潟県警察とともに、交通死亡事故抑止緊急キャンペーンを行っています。ドライバーの皆さん、車内のものを取ったり、携帯電話に気を取られるなどの一瞬の前方不注意が事故につながります。また、前方で発生している事故への対応ができずに、死亡事故につながった例もあります。スピードは控えめに、予期しない事態に対処できるように車間距離を十分にとってください。また疲れによる注意力の散漫や一瞬の居眠りが事故につながることもあります。疲れや眠気を感じたら絶対に無理をせず、サービスエリアでリフレッシュをしてください。ゆとりを持った安全運転をお願いいたします。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本からのインフォメーションでした。
は、ということで、食材探し、第2弾は、野菜でございました。まあ、よくわからないけど、水耕栽培って言うんですかね。水だけで、水と太陽の恵みだけで育ててるっていうのは、なんだろう、純粋に植物、野菜が持ってる甘み、味が強調されるんだね、あれね。ルッコラなんてすごいよ。食べてる人もゴマの風味するんだけど、野菜でですよ。野菜で周りの人がみんなゴマの匂いを感じれるぐらいもう風味が強烈なんですね。うん。大地の恵みって言いますけども、水と太陽だけでも野菜ってああも美味しくなるもんでございますね。続いてはこちら。
ヤンキマレポート。さあ、今週もヤンキマ特派員の方とお電話がつながっております。レポートしてくれるのはこの方、エスダ幕僚長こと、津南町観光協会、島田さんでございます。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
ですね、今日はですね、万博中年ボーイのヤンさんにおすすめの情報があります。
お、なんでございましょう。
津南町ではですね、最近津南シストというのを始めました。
なんすかシストって。
はい、シストというのはですね、フランス発祥の宝探しゲームで、インターネットに載っているヒントをもとにリアルにその場に行き歩き回ってお宝を探すんです。
ほう、こうリアルお宝探し。
そうです。
お、楽しそうですね。
はい、
うんうんうんうん。
でルールはですね、あの津南町観光協会ホームページに載っているヒントからお宝を探し当てます、
うんうんうん。
で、お宝といっても、まあ、本当にすごい高価なものではなくてですね、
うんうん、
小さな、まあ、キーホルダーとか、あの、グリコのおまけみたいなものが宝箱に入っておりまして、
はいはい、
動詞に書いてトレジャーハンター気分が味わえ、
うん、
探し当てた達成感も得られます。
なるほど、これ、お宝が目的じゃなくて、お宝を探し見つけるのが目的っていうことなんですね。
はい。でですね、宝箱を発見したら、宝箱からお宝を取り出して、
うんうん、
次にですね、発見する人のために、必ず別の小さなお宝をですね、
うん、
宝箱に入れて、元の場所に隠しておくのがルールになってます。はい。
まあ、ぜひこの津南的グランドライン、ぜひ皆さん目指してね、
はい、
大航海の旅に飛び出してほしいですね。
そうですね。
うんうんうん。
はい。詳しくはですね、津南町観光協会のホームページ、津南シストのバーナーをクリックしてチェックしてください。
はい。まあ、津南も最近、おもろいこといっぱいやってますからね。
はい。
その中で宝探し。
そうです。
これはもう少年に戻っちゃいそうですね、これね。
はい。
はい。ところで、島田さん、高速道路を走行するとき、なんか心がけていることなどありますか？
はい。そうですね。前後左右に目を向けて、車間距離を空けて一定速度で走るように心がけています。
はい、前後左右に目を向けてね、安全運転心がけていきたいもんですね。
はい、そうですね。はい、
はい。ということで今週はヤンキマ特派員エスダ幕僚長特派員に、津南の情報をリポートしてもらいました。島田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。